夏目漱石。愚美人草。一。
ずいぶん遠いね。元来、どこから登るのだ？
と一人が、ハンケチで額を拭きながら立ち止まった。
どこか俺にも判然せんがね。どこから登ったって同じことだ。山はあそこに見えているんだから。
と、顔も体も四角に出来上がった男が無造作に答えた。反りを打った中折れの茶のひさしの下から、深き眉を動かしながら見上げる頭の上には、かすかなる春の空の底までも愛を漂わして、吹けば動くかと怪しまるるほど柔らかき中に、喫然として、どうする気かと言わぬばかりに、永山がそびえている。
恐ろしい頑固な山だな。
と、四角な胸を突き出して、ちょっと桜の杖に身を持たせていたが、
あんなに見えるんだから、わけはない。
と、今度は、永山を軽蔑したようなことを言う。
あんなに見えるって、見えるのは今朝宿を立つ時から見えている。京都へ来て永山が見えなくなっちゃ大変だ。
だから見えてるからいいじゃないか。余計なことを言わずに歩いていれば、自然と山の上へ出るさ。
細長い男は返事もせずに帽子を脱いで、胸のあたりを仰いでいる。日頃からなる日差しに遮られて、菜の花を染め出す春の強き日を受けぬ、広き額だけは、目立って青白い。
おい、今から休息しちゃ大変だ。さ、早く行こう。
相手は、汗ばんだ額を思うまま春風にさらして、粘りついた黒髪の坂に飛ばぬを恨むごとくに、ハンケチを片手に握って、額とも言わず、顔とも言わず、盆の窪の作るあたりまでくちゃくちゃにかき回した。促されたことには頓着する景色もなく、
君は、あの山を頑固だと言ったね。
と聞く。
動かばこそといったような塩梅じゃないか。こういう風に。
と、四角な肩を糸戸四角にして、空いた方の手にサザエの親類を作りながら、いささか我も動かばこその姿勢を見せる。
動かばこそというのは、動けるのに動かない時のことを言うのだろう。
と、細長い目の角から斜めに相手を見下ろした。
そうさ。
あの山は動けるかい？
また始まった。君は余計なことを言いに生まれてきた男だ。あ、さあ、行くぜ。
と、太い桜のステッキをヒューと鳴らさぬばかりに、肩の上まで上げるや否や歩き出した。痩せた男も、ハンケチをたもとに収めて歩き出す。
今日は山花の平八茶屋で一日遊んだ方がよかった。今から登ったって中途半端になるばかりだ。元来、頂上まで何里あるのかい？
頂上まで一里半だ。
どこから？
どこからかわかるものか。鷹の知れた京都の山だ。
痩せた男は何にも言わずにニヤニヤと笑った。四角な男は威勢よく喋り続ける。
君のように計画ばかりして一向実行しない男と旅行をすると、どこもかしこも見損なってしまう。連れこそいい迷惑だ。
君のように無茶に飛び出されても相手は迷惑だ。第一、人を連れ出しておきながら、
どこから登って、どこを見て、どこへ降りるのか、見当がつかんじゃないか。